おはようございます。筑紫の南教会に来させていただいて1年がもうすぐ経とうとしてるんだなって思えています。先週はお休みをいただいて浦和に行ってきました。本当に水戸教会時代、それから福岡教会にいた時、本当にいろんな点で、お世話になりました、安藤秀嗣っていう牧師にお会いしてまいりまして、ご家族と一緒にお見舞いをすることができて、本当にいい時間をいただきました。僕の父が新学生時代から祈祷師というあだ名をつけられていまして、そのあだ名にまつわる出来事がちょっとありまして、もともとのそのあだ名をつけたのは渡辺邦弘っていう牧師だったんですけど、その先生は、後々にハワイの日本語教会の牧師になって、ずっとハワイで牧会に当たった方なんですけれども、その先生とたまたま新学生時代を同室だったんですよね。その話が一つはあるんですけれども、大事なことが一つあって、日本バプテスト連盟が日本バプテスト宣教団から支援を打ち切るよっていう、簡単に言うとね、打ち切りますよっていうことを言われて、そのさまざまな算段を成していくときに、連盟の宣教部総務部を中心にそのことをこう考えていくんですけれども、その宣教部の主事に安藤先生がなっておられて、で主にその自給化と言われるんですけれども、自給独立をするために何をどうするかということを一つ一つ決めていくということですね。そういうことをしていたんですね。で、そのことを計画を立てて、連盟の総会に提案をしていく。でも自給化っていうのは相当な身を切る思いをしなければ到達しない、そういうものだというふうに考えられますので、その身を切る思いを誰がするのか、それは諸教会が今までいろんな点で引っ張ってきてくれた日本バプテスト連盟の事務所の予算がさまざま変えられていくわけですけれども、それを頼りにしていた諸教会が身を切る思いをするということだったんだと思うんですね。計画、今まで思い描いてきた日本、全日本にキリストの光よっていうスローガンがあるんですけれども、そのスローガンのもとに各県庁所在地に教会をっていうアドバルーンがあったんですけれども、それを実行しに、あるいは千の教会1万人の信徒という、そういう言葉もあったくらい、そういうものを描いていた、その描いていたビジョンがえっていう思いを持たされる、そういう事柄だったんだと思うんです。身を切る思い、計画がガラッと変わらないといけない、あるいは今まで、考えていたそういうことを一気にやめて取り組みを変えなきゃいけないっていう、そういう、 いうことをこう選び取るということをしていった時代、宣教部は本当に身を切る思いを持って目指していったんですよね。その時の総会の牧師を任命されたのが父だったんです。今日総会が いろんな牧師たちの質問だとか意見だとかにこう操作される、でそういう、 こう騒然とするような中で、騒然としていくそういう中に総会牧師が、これ以上っていう 時だと僕は思うんですけれども、こっから先のことは神様に委ねていきましょうと言って、その皆さんの意見を制して今からお祈りしましょう、採決の時などお祈りをしてから採決に当たりましょうって言って、まあその総会の事柄に当たっていったということがありました。まあそれで安藤先生とそういうやり取りをしながら、時間を過ごしたんですけれども、とても意義深い時間だったなというふうに思います。まず神様を第一に言って、父が示してくれてたんだっていうことを、安藤先生の家族に示して語ってくれて、まあその入院中、2月になってから具合が悪くなって入院されてたんですが、具合が悪くなって ほとんどその認知症が進んでしまって、家族が家族とも思えず分からない時間もあったということで、そのお話をした後、明快にこう、まあ、その時間だけだったかもしれないんですけれども、受け答えをすることができて、いい時間になったっていうふうに家族の方たちがおっしゃってくださって、本当にいい時間になりました。本当に感謝しています。行った甲斐があったって思いました。覚えられるっていうことは大事なことだなっていうふうに思います。今日のお話にしていきたいと思います。レントに入りまして3回目の日曜日です。イエス様の歩まれた受難週のその歩みをこう毎週何回かに分けてお話ししたいなと思っているところで、今日はいわゆる週末という言われること柄についてお話をさせていただこうと思っています。しかし週末について具体的にどうのこうのというお話は時間が足りませんし、そして、簡単に語ることではないというふうに思いますので、ここでは控えさせていただこうと思っています。むしろ私たちが聞かなければならない事柄をここではお示しさせていただきたいと思っています。筑紫の南キリスト教会の信仰告白のナンバー9、そこに週末についての項目があります。教会の証集や礼拝堂の後ろの額の中に教会の信仰告白が示されていますので、それを後で確認していただいていいと思うんですけれども、教会のということは私たち一人一人の信仰告白と考えてもよい、そういうものだと思います。これは従来の考え方でいきますと、教会を形成するにあたって、私たちの教会が一人一人が祈って、そしてこの信仰告白について信徒総会で挙手をして決めていったという、そのような考え方があろうかと思います。そのような決断を 介して、教会の信仰告白にとして制定していったというふうに思います。そこで語られていることです。週末は主イエスキリストが約束、主イエスキリストの約束に基づき再び来られるとき、主が再び来られるときである。主イエスキリストが約束に基づき再び来られるときであるということですね。そのときキリストを信じた者は新しい霊と体が与えられ救いの完成に預かるが、この世の不信は裁かれる。それゆえに主イエスキリストは私たちの希望であり、私たちの信仰の技は決して滅びることがないと、言っているということです。この信仰告白の全文にはこうあります。私たちの信仰告白の中心はイエス・キリストであり、その基盤は聖書である。聖書に基づいてこの週末のことをこのように信じていますという表明をしているわけです。最後の時イエス・キリストが来られる。そして信じた者には新しい霊と体が与えられ救いの完成に預かる。お一人お一人がそうだと信じている。そのようなことです。週末について、どのような箇所に書いてあるか、細かなことはいずれ、お示しできればしたいなというふうに思いますけれども、福音書に記されていることを今日は中心に考えていきたいと思っています。ルカ福音書をクリスマスから開いてきていますので、ルカ福音書を今日は開いています。主イエスの言葉として21章の5節から38節までにこの週末の事柄が展開されています。簡単に言いますと、偽キリストの登場があるということです。私がそれであるなんていうふうに言い出すのかもしれない。私が復活したキリストだっていうふうに表明しながら出てくる、それがあるのかもしれない。そして戦争や暴動が起こる、自然災害、そしてキリスト信者たちに対する迫害。迫害が起こりますと、家族の中にもその信仰の内容に差が出てくる可能性がありまして、対立が起こる。そしてエルサレムも崩壊し、天体にも異常が見られる。そしてキリストが再臨する。人の子が雲に乗ってやってくるっていうふうに、27節ですね。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。信じるものだけでなくて多くの人が見ることになるというふうに記されています。ダニエル書の引用であります。ダニエルって開いたことありますかね。人の子、ヘブライ語でいくとベン・アダムという言葉になります。ベン・アダム、もうちょっと上手に発音する人がいるんじゃないかと思いますけれども、ダニエル書は ヘブライ語では書かれていないそうです。アラム語で書かれているということですね。アラム語というのはシリアの言葉になりますけれども、イエス様の時代ガリラヤ地方は、シリアに近いこともあってアラム語を使用していたんじゃないかという話もあります。それでアラム語の話ですると、ベン・アダームっていう言葉ではなくてバル・エナーシュっていう言葉だそうです。ちょっと違うんだそうです、意味合いが。バル・エナーシュ、それは神の国における力を授けられたものという意味があるそうです。意図高き者の聖徒を、聖書の聖に信徒の徒ですね、意図高き者の聖徒というふうな意味を持った人の子、アラム語ではそういうふうに表現されるものだそうです。でダニエルが活躍した時代からその人の子のという表現がなされていたんじゃないのかなと思います。頻繁にイエス様は人の子はということを述べます。おそらくバルエナーシュ、アラム語でこのことを示していった、人の子は。で日本語に変えるとなんかこう意味が全然、アダムの子っていうこと、人の子っていうのは、肉体をとってやってきたという意味だよな、そういうふうに思うものなんですが、意味の中にはこういうふうなことがあるということなんです。それを週末と重ねて信じている者たち、初代教会の人たちはバルエナーシュという意味を込めてこの言葉を共有しているんだろうと思います。人の子が大いなる力を持って雲に乗ってやってくるのを見る、人々は見る。これらのことは現在進行形で起こっていると考えられます。しかし今どのようなステージにあるのかということについては、否定することなど無理です。なぜなら聖書の言葉でも言われています。あなた方にはわからないから。誰も分かってない、分からないから勝手な人が出てきて私がそれであるって言い出すんだろうって思います。むしろルカが言っているように惑わされないようにしなければなりません。21章の8節、放縦や深酒や生活の煩いで心が鈍くならないようにしなければなりません。ルカ21章34節。御言葉に基づいてすべきことに注力し、天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないと言われる主の言葉をしっかり握って歩みたいと思います。イエス様は例えで一軸の木や他のすべての木を見なさい、葉が出始めるとそれを見てすでに夏の近づいたことがおのずとわかると言われます。 桜が咲いて春が来ている、春が来ているはずなのに桜はまだ咲かないって今今年のことですけども、でもまあ例えとしてこのことを季節が来るようにちゃんと見ていなさいって、目を覚ましていなさいと言われます。夏が近づいたことがおのずとわかる。それと同じようにあなた方がこれらのことが起こるのを見たら、神の国が近づいていると悟りなさい。近づいているのであって来ているのではない。今戦争や暴動は各地で起こっています。そして核を使用した戦争に発展するのではないかという心配が感じられて仕方ありません。核の時計というものが1947年作られました。もちろんそれは広島長崎の原爆の事柄を見、アメリカソ連をはじめとした国々が核開発を進めていったからですね。科学者たちが世の終わりは近いって感じてこの事柄を発表し、そして今もこの事柄を管理しているわけです。午前0時が終わりの時なんですけれども、当時残り7分と表示したそうです。残り7分。そして東西冷戦の時どうなったかというと、冷戦が終わった時ですね、1991年終わった時、それが残り17分まで戻ったという話、あ、戻ったんだよなっていう話を聞いたことありますよね。あ、なかなかいいことだなって思ったんですが、2025年版ではどうなったかというと、残り89秒となっています。核兵器使用のリスクが高まっている。また気候変動をめぐって記録上最も暑い一年と昨年がなったという、そのようなことが評価されて時間が進んでいるというふうに言われています。トランプさんがこの気候変動に関わるさまざまな事柄に対してそんなものはないんだって表明し、その関係のグループからアメリカは抜けると言って、軒並み手を引いていくということをしていますけれども、一国主義という自国主義、そういうものが働いてそういうことをしないといけない国のリーダーがあるということ、またそういう人のリーダーシップに頼ってさまざまなことがまた進められていこうとしているということを覚えておかなければいけないことだというふうに思います。そういう意味でもここで言われる神の国は近づいているっていうことなのかな。89秒、何分っていう言い方ではなくて秒でそれを表現するということも重たいなというふうに思わされます。今年発生したロサンゼルスでの 発生した山火事も、日本で大船渡で発生した山火事も、実はただごとではないなというふうに思わせれるところがありますね。こういうことを思いますと、クリスチャンとしてどうしたらいいんだろうか。ただひたすら信仰の事柄を覚えて信じて、そしてそこに立ちとどまっていく、利益を求めて自分たちのことを守って、家族のことも守って、ガードを固めてしていく、そうなるような気がしますね。固めようとすればするほど立場の違いが現れたりすることがあります。立場の違いは、同じ信仰を持っていても起こるものだなと思います。ある教派の牧師は、リベラルは問題だって言って、まあ暗にバプテスト連盟のことを批判しているなというふうに思います。小さきものを、でさっき賛美歌を歌ったんですけど、歌ってもらってるんですけども、本当に一人の人を愛していこうっていう思いを持って教会形成をしてきた私たちのグループ、本当に小さな出会いを大事にしていきたいって願って歩んできた私たち、それはどっか社会の中でもそういうふうに位置づけられていますので、本当に小さくされている人たちの思いを代弁して語る、そういうことが今までも何回もなされてきました。部落解放特別委員会だとか、人権に関わるさまざまな事柄に触れ、どうしても関わっていくとは触れ合いますので、そこで起こってきていることを代弁する、一緒に歩んで、そして表明していくということをしています。そういうことはリベラルって切り捨てるんですよ。でも本当にそういうことが、固めていこうっていうことが大事なのか、迫害を受けないで済むようにするということも一方ではあるのかな。オウム真理教の問題から統一教会の事柄まで、いろんな点でキリスト教会の歩みも影響を受けてきました。ミッションスクールに通う子どもたちの教会のへの定着率って激減ですよね。クリスチャンホームの子どもがミッションスクールに通うと逆に影響を受けるということも現にある。それぐらい本当に信教の自由っていう事柄が、まあ、あのつながりの中でなんかカーテンを敷かれていってきているような、そういうふうなものが見えてきます。でもだからどうなのか、イエス様は誰に対して御言葉を表されたか、イエス様は何に対して十字架を背負われたか、 すべての人に対して、すべての人の罪のためにイエス様は十字架を背負われた。イエスの愛は、神の愛はそのように向けられているとすると、分け隔てなく、私たちの味方は分け隔てなくその愛が届いていくようにとすべきではないか。御言葉の恵みに私たち預かっています。神は共におられる、そう信じて歩んできています。その恵みは私たちの歩みに本当だなって、関わり合ってきた、その関わり合いの中でそうだなって思えることがたくさん与えられてきた。そのような私たちの歩みに、ルカ福音書17章21節は、神の国はあなた方の間にあるのだって、口語訳聖書はあなた方のただ中にあるってね、書いてありましたよね。それは主の愛を持って歩んでいる一人一人のその間にあるんだって。週末で語る神の国は近づいたというのと、神の国はただ中にあるのと意味が違うような気がしますけれども、しかし私たちは神の愛が実現していくことを大事にしたいって思いますね。神の国は近づいている。イエス様は弟子たちを使わすときに、狼の群れに羊を送り込むようなものだ、だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい、これはマタイの言葉ですけれども、そう示されました。狼の中に羊を送り込むようなものだって、そんな意味に主は伴ってくださる。だから出て行って、私はクリスチャンですというと、問題、違和感、いろんなものが起こっていくということでしょう。それは遮れないものですよね。遮れない、そういうものだから、どうか蛇のように賢く、ここしかないですよね。蛇のように賢くって、蛇は忌み嫌われる、地を這う動物ですから、汚れたものですから。でも言われている、蛇のように賢くねって。蛇は踏まれる存在、そういうものですけれども、それでも生き抜く、そのように賢く、鳩のように素直になりなさい、鳩のように。ステレオタイプになりなさいではないと思いますけれどね。神の国の恵みは、心からイエス・キリストを信じる者たちによってもたらされようとしている。確かに終末は近づいている。聖書が示しているこの世の終わりは近づいているんでしょう。それをことさらに 強調して、だからそれに間に合わなければねということではない。本当にあなたは愛されている存在ですよ、神に愛されている存在ですよ、あなたは許され救われるんです。そのようにお示ししていく、それが大事なことだなと思います。終末はいつあるのか、イエス・キリストを信じられない人の問いではないか、詩編を読んでいましたらこんな箇所に行き当たりました。詩編49編、諸国の民をこれを聞け、この世のこの世に住む者は皆耳を傾けよ、人の頃はすべて豊かな人も貧しい人も、私の口は知恵を語り、私の心は英知を思う、私は格言に耳を傾け、たてごとを奏でて謎を解く、災いの降りかかる日、私を覆う者の悪意に囲まれる時も、どうして恐れることがあろうか、財宝を頼みとし富の力を誇る者を、神に対して人は兄弟をもあがなえない、神に身代金を払うことはできない、魂をあがなう値は高く、常しえに払い終えることはない。イエス様以外にあがなう方はおられない、それが私たちの告白ですよね。人は永遠に生きようか、墓穴を見ずに済むであろうか、人が見ることは知恵ある者も死に、無知な者も愚かな者も共に滅び、財宝を他人に残さねばならないということを言うことということ、自分の名をつけた辞書を持っていたとしても、その土の底だけが彼らの常しえの家、世々に彼らが住まうところ、名前がつけられるだけで、地面に埋められていくだけでしょっていうことですよね。神に対して人は親しい人たちをあがなうことなんてできない。その知恵を詩編の著者は語ってる。すごいなって思いました。私たちは御言葉にあるように目を覚まして、教会に与えられた技を成し続けていきたい。そのように考えます。共にまた2025年度に向かっていきましょう。お祈りいたします。父なる神様、イエス様はご自分の十字架の事柄を前にして、この世がどのようになっていくのかをお示しになりました。人々の関心はどのようになっていくのか、多くの人は自分の利益を 保とうとして聞いていこうとしたのだと思います。しかしあなたに聞き、あなたに従う者たちはもっと別の聞き方をしてきたものだと思わされています。あなたが私たち一人一人に御旨を示してくださっていることを覚えます。イエス様が愛を持ってすべての人に接していかれたように、その愛が現れる私たちの歩みがなされていくことができますように、どうぞ一人一人を整えてくださいますようにお願いをいたします。また私たちは本当にこの教会の技をこの町の人たちに広めていきたいと思います。どうぞ皆によってそのことを皆によってみんなで担って、そして実現させていくことができるようにしてください。この時を感謝し、イエス・キリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。